皆さんおはようございます。
おはようございます。
最近ですね、水戸教会の、若者たちの間でですね、どうも坊主頭が流行っているようなんですね。何をどう勘違いしたのかわからないですけどね、新しくしたのはみんな坊主頭なんです。坊主頭でしょ。まだね、クリスチャンなんてない方いらっしゃるかもしれないですけど、どうぞ勘違いしないでくださいね、皆さん。クリスチャンになるには頭を坊主にしなきゃいけないなんて誰も一言も知ってない。でもですね、最近になってようやくその訳が分かってきたんですよ。あのスピーカーの会社に坊主っていう会社があるんですよ、皆さん。あ、そうか。坊主になりたいわけじゃなくって、イエス様の口として、イエス様の言葉を語るスピーカーとしての役割を自分たち果たしていきたいんだ、そういう意志の表れだったんだなってね、あ、そうかって勝手に一人で納得しております。心臓は触らせないですけど。So, yeah, so recently NASCAR has been popular among youngmembers of Mito Church. I don't know how they misunderstood, but I don't know why, but all the new Christians want to have a buzz cut. If you are not a Christian yet, please don't misunderstand that no one told them in order to become a Christian they ought to have a buzz cut. No one told them, okay? But nowadays, I found a reason why. Why? Because they didn't, you know, the speaker company Bose, or Bose, you know that, right? I understood that they wanted to become not a Buddhist priest, but instead they wanted to become a speaker, you know, loudspeaker, proclaim Jesus' message. So that's how I understood on my own. それではですね、実際には、教会ではどういうリーダー像が求められるのか、今日はそのことをご一緒に考えていきたいというふうに思っています。So actually, what kind of leadership is needed in church? Today, I have asked to learn together about that. 教会指導者が、どういうものが、どういうものなのかということを見ていくのか、たくさんの聖書箇所があるんですけれども、今朝はですね、特にこの第一テモテの3章のところと、あと、第一テモテ、第二テモテ、テトスっていうのがあるんですけれども、そのテトスの一章のところにも、長老に対しての記述がありますね。特に、この箇所、第一テモテの3章とテトスの一章からですね、その中心に、今日は考えていきたいというふうに思っています。So、there are many verses talking about the church leadership in the Bible, but this morning I like to look at two in particular, which is 1 Timothy 3 and Titus 1, talking about elders and deacons.まず、第一テモテの、手紙の3章の1節、2節ですね、監督っていう言葉が、書いてありますけれども、あるいは、テトスの1章もちょっとね、こう指に入れながら見てほしいんですけども、テトスの1章の、5節、6節でも長老っていう言葉が出てきます。長老。そしてテトスの手紙の、1章の7節には監督っていう言葉が出てきますね。ですので、長老監督っていうのは同意語として、こう用いられているということがここ見てもわかると思うんです。皆さん、長老っていうとどんなイメージありますか？長老。こんなイメージでしょうかね。他の長老的なこんなイメージがあるかもしれないですけども。So、what kind of image do you have if you hear other word elder? Maybe this? No, it's not too far. そんな、あ、ただしも遠からずですよ。使徒のですね、ごめんなさい、はい、使徒の20章の、17節、ではですね、このエフェソ教会のリーダーたちが、長老というふうに呼ばれてたというふうに書かれています。そして、使徒の20章の28節だと監督者というふうに書いてありますね。ですので、教会の世話をするための、羊飼いのような役割でしょうかね。そういう役割として立てられたんだということです。ですので、監督イコール長老イコール牧者、羊飼いとしてね、今牧師と言いますけれども、同義語であるということが言えると思いますね。 So in verse 1 of chapter 3 of First Timothy, NIV, if you have NIV, that says overseer. And in the King James Version, or NRSV, that's called a bishop. And the word episcopus is used interchangeably with elders in Titus 1. The Ephesian leaders are called elders in Acts 20:17 and overseers in Acts 20:28. So these words are used interchangeably. Okay? And the noun koimen can be translated as a pastor or shepherd. So you can see that overseer or elder or pastor, these words are used interchangeably in the early church. では、羊っていうのは、今日もね、出てきましたけれども、羊っていうのはどういう役割だったのか。So, what about deacons? 羊なんて聞くとね、羊、どんなイメージありますか？どんなイメージでしょうか？ディスカリンですかね。なんかセバスチャンとかね。これも当たらずしも遠からんですよ、これもね。羊っていうのはですね、もともとのギリシャ語で言うと、奉仕者って意味です。新教徒訳だと奉仕者というふうに訳されてますよね。ですので羊というのはもともとの、ギリシャ語ディアコノスと言いますけども、羊という意味があります。そしてディアコニアというのは接待、もてなし、奉仕、使えるというの、意味合いがあります。ですからもちろん、この世でいうとこの役員とは違うということですよね。 So the Greek word for deacon diakonos means servantthe word diaconia means service, ministry, provision, or contribution. So obviously they are different from the board members of this world. そして、使徒の6章の1節から4節までのところで、羊っていうことが初めて、登場しますね。今日ちょっと開いて読む時間ないですけれども、人たちはすで、に使えている人たちを集めたんだ。なって初めて使い始めるんじゃなくて、もうすでに使えている人たちを認めて、そして、奉仕者として選び出したんだ。すでに奉仕者だったんだということです。そして教会指導者たちが、祈りと御言葉に専念するように選んだんだというふうに人になりました。ですので、次のクリスチャン、教会指導者たちが学び、祈り、あるいは教えること、リードすることに専念できるように、その重荷を分かち合っていくんだという働きです。そして、その6章を見ると、教会の必要を満たしていく働きでもあるんだということが分かります。Yeah, so the first deacons were elected in Acts chapter 6. And apostles...gathered the apostles, selected those who are servants. We don't we become deacons then we start serving. No, they were already serving in the churches. That's why they automatically recognized that work and then they selected as servants. And their role was to share the load so that the church leadership canfocus more on study, prayer, and teaching and leading. And also their role was to meet the needs of the church. That was the deacons. この中には、最近知らない方、知らない方も、いらっしゃるかと思うんですけど、つい2010年の3月までは長老がいたんですよ、この教会に。今長老不在ですけれども、我々の教会は将来またいつか長老が必ず備えられるはずだ、そのことを固く信じていますね。そして羊が、今建てられて、本当に教会を愛してくださっておられる羊が6名、与えられていることを本当に感謝ですよね。あるいは羊という名前が、ついてはいないかもしれませんけれども、たくさんの方々がですね、すでにいろんな教会の方々を家にこう開いてね、家に招いてくださって、たりですとか、あるいは祈りのグループですとか、学びのグループを導いてくださってたり、そうやってね、いろんな交わりが祝福されていることも感謝ですし、あるいはたくさんの奉仕の働きにもすでに加わってくださっていることを信じて感謝しています。 Well, you may not notice, but until March of 2010, we had elders in this church. Now we don't have elders, okay? But our church strongly believes that God will provide elders again in the future. We strongly believe that. I'm sure we don't have elders, but I'm thankful that we have six deacons, wonderful, loving deacons in this church. Or even without that title, without having the title of deacon, we have many who are generous, open and invite our members out of their home, and involving prayer and support group, study group, or being active in various ministries, and I'm thankful for that. 今日ですね、この第一テモテの3章のパウロが言っているリーダーとしての選考基準というかですね、それを具体的に考える前に3つのことをですね、ちょっと押さえておきたいというのがあります。Before we consider the Paul selection criteria for leaders, let me point out three things here. 1つ目ですね、これはガイドラインであって立法ではないということです。1つ目、これはガイドラインであって立法法律ではないということです。So the first thing is, these are not laws. These are guidelines. To say that, that's okay. These are guidelines, not laws. パウロはリーダーを選ぶための新たな立法主義を教えようとしているのだということですね。パウロは教会をリードする資格のある長老執事を選ぶためのガイドラインを手の手に告げているんです。もしこのガイドライン法律みたいに扱ってしまうならば我々は間違ってしまうということになりますね。 Paul is not creating a new legalism for leaders. He is giving guidelines to Timothy in the search for qualified elders and deacons to lead the church. And we are if we treat these guidelines like laws. 二つ目です。では立法ではないからって言って利便性のために無視してしまってはいい、しまってもいいっていうそういう意味でもないですね。立法ではないからって言って、こうもうね、不足してるからもう集めてやっていかなきゃいけない、そういうことでもないということです。Second one, just because they are not laws doesn't mean they should be ignored when convenient. We have elders, we have people, so just select whoever. No, right. 3つ目、愛と恵みが必要であるということです。その3、Love and Grace are needed. 生涯、ずっと100点満点でいられるリーダーなんて人間なんていないですよね。ずっと生涯失敗しない長老が必要ももちろんないわけです。我々みんな失敗しますよ。もちろん教会リーダーのために高い基準を設けなければいけない、わけですけれども、リーダーもまた人の子であって、成長するプロセスの中にあるんだ、ということを憐れみを持って見守っていく、愛を持って支えておく、ことが必要なんだろうというふうに思います。 So no leaders or no deacons are perfectin their lifetime. They can live with a hole during his or her own life. No one is perfect. We all have failings. So we must hold very high standard for the church leaders, but we need to temper this with mercy toward those who are seeking to improve and support them with love. That's a good thing.それではちょっと具体的に、ね、書いていきますね。全部のリストをちょっと見ることができないんですけれどもね、何箇所か、大事だなと思われた点を見ていきたいと思います。 So we have no time to look everything in a list, but let me point out a couple of things. まず最初ですね、それは評判です。 The first thing is reputation. ここに3つ出しました。第一テモテの3章の部分、そして、ペトスの、ね、ところ、そして第一テモテの3章のところ、評判についてはこれだけたくさんの箇所が言われてますね。品位のあるというふうにこれ訳されていますけれども、英語だと尊敬に値する、尊敬にふさわしいというふうに訳されてますね。こっちの方が分かりやすいかもしれないですけれども、評判って大事ですよ。評判大事ですね。 我々はですね、みんな地域の中で暮らしてるんですよ。人々は我々のことを見てるんですね。我々が頼もうが頼む前が我々をみんな見てるわけですよ。リッチ・リトルさんも収容会の中で、この言葉を、言ってくださいました。人々っていうのはまずこの聖書を開くことはない。66の書が入ってますけれども、66の書をまずこうパッと開いてね、それでクリスチャンになるっていう人はまずいないですね。確かに。じゃあどうするか、67番目の書をまず開きます、読みますよ。それはあなたですよ、ね、言われました。ですから我々の役割って非常に地域の中で大事な役割があるということです。 So,、yeah, so reputation is so important. So important. And as you see, leaders are two people who are respected in the community. We all live in a community. And people are looking at us, whether we like it or not.Dido said, reminded us in the whole retreat that the Bible contains 66 books. People don't just open and read 66 books, but before they start reading books, they read the 67th book, and that is you. People read us, watch us, before they start reading this book. That's why.Who we are is so important in the community. ちょっと自分のことをお話しさせていただきます。ちょっと恥ずかしい思いなんですが、ちょっと明かしさせていただきますね。去年の、6月から、水戸市の、千葉中学校で、柔道部の外部コーチを、させていただいています。あまり行けてないんですけどね、また数週間、1ヶ月に1回ぐらいしかなかなか行けてないんですけれども、それでもですね、それまでは私もね、マリと一緒に10年間ぐらいサンデースクールで、子どもたちを全部教えたんですよ。幼児、小学生、高校生、大学生、大人、全部教えたんですけども、中学生だと教えたことなかったんですよ。高校生ってなんかね、ちゃんと大人の会話できるじゃないですか。でも中学生ってなんかね、なんかこう、自分にとってはこう、なんかこう、わからない存在っていうか、話がなかなかできない存在だなって思ってたんですよ。で、実際に中学生たちと関わるようになったら、うわ、かわいいなってね、すんごく思いになりました。なかなか最初は心開いてくれないんですけども、見てるんですよ、こうやってね。シャー見てるんですよ。意識しながら彼らも語ってるんです。テストしてるんです、あれ。で、心いっぺん開くようになってくれたら、ほんとかわいいです。これね、柔道部の写真、ちょっと見づらいですね、これね。ちょっと明るくて見づらいですけども。これ、最初私、遠慮して入らない、いいよいいよって言ってたんですけどね。お父さんって呼ばれるんですよ。お父さん入っていいよ、自分はお父さん入ってくださいよって言うから、まあね、じゃあ申し訳ねえっつって入った写真ですね。そして、これもね、ちょっと見づらいですけどね、はい、これね、こんな感じで入れてもらってます。はい、感謝してますね。
I became an outsider judo coach of Senna Junior High School since June of last year. I'm trying to go as much as possible, but probably once per a month or so, but trying to be involved as much as possible, and they call me dad. And with this picture, I hesitated to be in the picture with the students, but hey, Dad, come on in. No, I'm okay. Come on in, please. So I was like, okay, thank you. So that's the picture. So してですね、Marian, I taught a Sunday school for 10 years. Kindergartners, elementary kids, high school kids, university students, and adults.But junior high school kids, kind of difficult for me. I kind of couldn't connect with them. You know. Then, but after this, you know, they're talking and they're kind of watching me, you know, there. And using, you know, their communication, and they're just kind of testing me, you know, how much I'm involved, how much I'm interested in them. And anyway, I now recognize they are so cute. So Swedish. そしてですね、今年の春になって、まあ、その後春になってね、まあ、千葉中学校の PTA の会長の方していただけませんかっていう声がかかったんですね、私答えましたよ電話で。私は水戸教会で牧師をしてるんですよ。日曜日礼拝やるのに参加できませんよ。水曜日も朝と夜にクラスを教えてるから水曜日も参加できませんよ。あるいは葬儀が入ったり入院してる方とかいろいろあるのでいろいろできないことあると思うんですけど、それでもいいんですか。いや、それでもいいんですで、まあ、かなり悩んだんですけど、自分で、ね、できるのかな、休憩していいのかなって思ったんです。祈ってね、でも神様から流しがありました。恐れな、やってくださいで始めることにしたんですね。先日も、近くのホテルで、日中ブロックの日中ブロックっていうのはですね、三の丸賞とか五軒賞とか、日中とか茨城附属賞とか、まあ、いろんな、小学校中学校の、日中ブロックっていうのがあるんですけども、そこの日中ブロックの、ですね、会長会と、懇親会っていうのがあるんですけども、千葉中学校が今年主催者の年だったんですね。ということは私が主催者なんですよ。なので、まあ、それで、懇親会とかね、会長会を行く前はやらない、来たくない、行きたくないなって思ってたんですけど、実際行ってみて60名70名ぐらいでしょうかね、その、まあ、いろんな学校の校長先生、教頭先生、理系会長、理系会長、教務主任とかいろんな先生たちがいる前で、まあね、挨拶してですね、冗談言ってですね、笑っていただいて元気になっていただいて楽しかったですね。で、まあ、マリも、実際双葉大中の先生っていうのを先生してるものですから、そういうこうベースとしてもその前緑中、緑が丘中学校の、まあ、先生してたものですから、いろんなこう先生の間でつながりがあったりですね、こうつながりがあって、まあ、関係がこういろいろ築かれていっていることを本当に感謝してますね。 So yeah, this spring I got a phone call and I was asked, would you please become a PTA president? I was in a junior high school and I, yeah, I got a phone call and I saidWell, you know, I work as a pastor in the church, and I worship on Sundays, so I cannot help people. And on Wednesdays, I teach the Bible in the mornings and evenings. So and also there are funerals and I visit hospitals. There are so many things, suddenly, you know, that happens. So I may not be able to help you much, but they said that's okay.And after, you know, praying about that, then, yeah, I saw God was encouraging me, you know, be afraid, do it. So I said, okay, God, I'm going to do it. And, yeah, recently we had a PTA president's meeting and convivial party, social party.social party for Nichu block. That's including San Omar Show, Boken Show, Ibaraki Fuzoku Show, and Nichu, and such. And Senmochu was a host. That means I was a host. And I thought, before I went, I thought, wow, this is so taiken. I don't go there. So then I did a speech in front of 60, 70 people, and I joked around, and let them laugh, encouraged them. I thought, oh, this was fun. I was just having an air fresh air from them. And also, Mari works as an English teacher at Kabadai Chu, and she used to be an English teacher of Aramida Yoga Chu. So there are just so many connections with other principals and president and such. And so, yeah, I'm just enjoying the relationship and connection with them. And I'm thankful for that opportunity in this city. 一つですね、評判は大事なんですけれども、覚えておきたいことは、信頼関係を築くには時間がかかるっていうことです。信頼関係は一夜ではできませんよ、時間がかかりますよっていうことです。 Well, reputation is important, I said. But one thing I really need to remember is to build a trust relationship, that takes time.
皆さん、信頼残高っていう考え方聞いたことありますか？信頼残高。
Have you heard of trust bank account? Trust account.
はい、信頼残高考えてください。貯金と、引き落としですね。預け入れと、引き落としがあるって考えてください。我々は信頼関係、という一人の信頼関係の間に信頼残高っていうのがあるということです。例えば、約束を守る、信頼で礼儀正しい、すぐに謝る、謙虚な態度がある、人の悪口を言わない、ってなると、我々、貯金が溜まっていくわけですよ。ところが、この人、嘘ばっかりつく、約束を破る人だな、あるいは不親切で、無礼な態度を取ったりね、謝らない、不満な態度とか、裏表があったり、ね、二面性がある人だと、こっちのマイナスがどんどんどんどん溜まっていくわけですよ。人間関係で信頼関係が溜まってるとですね、何か失敗した時に、あ、この人でも信頼できる人だから、この人失敗することもあるだろうっていうことで、マイナスにはいかないんですよ。プラスちょっとでも、ね、まあ、あんまりマイナスばっかり言うとマイナスになりますけど、ここにあればこのぐらいしか下がらない。ここだったらマイナスにちゃうかもしれませんけど、ここにあったらどうですか？この人またやったな、ね、なっちゃうわけですよ。その人に不信感が増していくわけですね。信頼残高を常にプラスに置いておくっていうのが大事だっていう感じです。Yeah, so just as with the bank account, we have deposit and withdrawals in a trust relationship. So if we deposit into the trust bank account, which means we keep a promise,if we are kind and respectful, if we apologize and we are humble, we can say bad things about others, we have deposits. And people's trust and confidence in us grows. Okay? But if we break a promise, like a shepherd always saying, the wolf is coming, and people come and, where is the wolf? I died.He lied three times and people don't trust him anymore. That's this. You know, if we break the promise, if we are unkind and rude, do not apologize, we are arrogant, two-faced, double-tongued, we have withdrawals. So it's so important to keep the balance high, deposits high, so that if we make a mistake, one mistake,The people would think that, well, he's a trustable person. Anyone make a mistake. And people still trust, have a confidence in us. But if our distrust is so high, well, he did it again. Well, she did it again. So mistrust and discord develop. 預け入れと引き落としっていう話ですけれども、人間関係にニュートラルっていうのはありません。ないです。常に上がったり下がったりしているんですよね。ちなみに、人間関係をほっとくとどうなると思いますか？上がっていくと思いますか？下がると思いますか？はい。ほっておくと必ず下がっていきます。こっちにね、コミュニケーションを取ってなかったりすると、どんどん下がっていっちゃうんですね。ですので、関係を築くためには、こんにちはでもいいですよ。あなたのこと気にしてますよ。ね、本当に気にしてるかどうか拒めることできないです。で、関係を築くためには投資が必要であるということです。投資が必要。関係を良くするためには、あるいは見えるところでリードするためには、見えないところで、人が見てないかもしれない、その前に地道なですね、地味な一つずつの、信頼関係を築いていくことが人間関係の土台になっていくということですよね。 But there is no neutralIn relationship, if we don't do anything for the relationship, you know what's going to happen? A relationship is going to grow. It's going to down. Yes. Well, in any relationship, we need an investment.
we need an investment to build a strong relationship.
And if we are to salvage the relationship or to lead others, definitely we must make conscious efforts to make regular deposits. そして、2番目ですね。2番目のポイントいきますね。Okay, second point. それは教えることができるっていうことです。教えることができる。長老は教えることができなければいけないっていうことです。教えることができなければいけません。これだけのたくさんの箇所でね、書いてありますね。これは非常に大事な適性です。経験な人っていうのは教会の中にはたくさんいるかもしれないんですけれども、長老は教えることができなければいけないということです。みんなが教える関門がないかもしれませんが、長老は教えることができなきゃいけない。長老は聖書の解き明かしができなければいけないということです。なぜかというとですね、ペトスの一章ちょっと見てください。 So an elder must be able to teachAn elder must be able to teach. This is a very important requirement. There may be many godly men in the congregation, but they may not have a gift of teaching. But an elder must teach, must be able to teach. Please open Titus 1:9.ちょっと読んでみますね。ペトスの一章の9節、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと現在の教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。実は不従不順なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多いのです。特に割礼を受けている人たちの中にそういう人がいます。その者たちを沈黙させねばなりません。彼らは恥ずべき利益を得るために教えてはならないことを教え、数々の家庭を覆しています。ですので、教会をこう攻撃するような人が現れることもあるわけですね。そういう場合に教会をしっかり守る必要があるということです。かといってですね、神学を知っているからといって良いリーダーになれるかというとそうではないですよね。神学を知っているからといって良いリーダーになれるわけではないです。良い働きができるわけではない。御言葉の真理を本当に信じているかどうか、本当に御言葉に生きようとしているかどうか、完璧な人はいないわけですけども、それでも一貫して信仰者としての歩みを全うしよう、そういうふうに誠実に生きようとしている人であるということだと思います。 So I said the elder must be able to teach, but just knowing theology doesn't mean he or she can be a good leader. Leaders, yeah, they must believe. They must believe that this is the truth of the scripture, and also live it out.In their lives with sincerity. Well, of course, no, they are not perfect, but they are sincerely trying to live consistent Christian lives. And that's the attitude we need. はい、教えることができるということでした。3番目ですね。それは自分の家庭をよく収めるということです。The third point is managing the family well. 第1テモテの3章4節から5節。第一テモテの3章の4節から5節ですね。 So the leaders must be able to manage the family well. And 1 Timothy 3:4-5 はい、こう書いてあります。自分の家庭をよく治め、常に品位を保って子供たちを従順なものに育てている人でなければなりません。自分の家庭を治めることを知らない者にどうして神の教会の世話ができるでしょうか。12節の奉仕者のことですね。ここにも書いてあります。 1 Timothy 3:12 That's about deacons. 王子者は一人の妻の夫で子供たちと自分の家庭をよく治める人でなければなりませんというふうに書いてあります。あとテトスの一章六節も見てくださいね。Titus 1:6。長老は非難されると言ではなく一人の妻のことでありその子供たちも信者であって応答を責められたり不従順であったりしてはなりませんというふうに書いてあります。ですので教会指導者はまず自分の家庭をよく治めるんだ。これが聖書の教える順序です。なぜならば家庭を治める、自分の家庭をどう治めるのかっていうのと自分の神の教会をどう治めるのかっていうのは直接的な関係があるからなんですね。直接的な関係があるからです。逆に言えば家庭をよく治めることができる人っていうのは神の教会をもよく治めることができるからっていうことですね。良き夫、良き父親は良き牧師になれるからです。So church leaders manage their household before anything. This is the order that the Bible is teaching us. Why? Because there is a strong correlation between the managing a church, God's household, and managing his or her own family. Strong relationship. The Bible is saying that a person who can manage his household can manage God's household as well. A good husband, a good father can be a good pastor in God's household. 私は父親がクリスチャンでした。かといって若い頃に教会は離れてしまっていまして、今も戻ってきたんですけどね。ただ彼が大学生の頃にクリスチャンになって、その後は教会離れてましたね。母親は私と私の姉がカトリックの幼稚園に行ってましたのでカトリックの教会に届きってましたね。私もですね母親について聖書の学びにカトリックの教会に行ってたことがありますよ。アブラハムとかねノアとかねその辺こう幼児の時ですけどねくっついてシスターが聖書のことを教わってた今でも覚えています。小さい頃は、母親が、ね、枕元で私のためにお祈りもよくしてくれたのをよく覚えてますよ。けれどもですね聖書のことを親からは一切教わりませんでした。親は一切聖書の話してくれませんでした。なので思春期も間も切り取りで歩きました。思春期一人でどうやって歩んだらいいのか分からなかったので悪い友達のところに来ました。悪い友達からたくさん悪いことを教わりました。中学校時代の写真一枚も残ってないんです。なんでか全部捨てちゃったんですよ。自分が嫌いで全部捨てちゃいました。もう歪んだですね真っ暗な思春期時代中学校高校生時代を送ってもう真っ暗なトンネル状態だったのは今でもしっかり覚えてます。 So my father was a Christian. He became a Christian when he was in college, but he had something and he didn't go to church until recently he came back. But for a long time he didn't go to church. And my mom, because my sister and I went to the Catholic kindergarten, my mom sometimes went to the Catholic church to worship. And I remember when I was little kindergarten, I went to study the Bible with my mom, studying about Moses and Abraham, Bishop Brooke from the sister of the Catholic church. And I remember my mom prayed over me when I went to bed when I was little. But the fact was, my parents never taught me even a single word from the Bible. Nothing. So I walked the time of puberty alone. I didn't know how to walk the adolescence myself. So I went to find a way of living from the bad friends. I learned lots of bad things from bad friends. And actually I have no pictures of my junior high school age.
Why? I threw away everything, all the pictures. So my time of purity was so crooked that junior high school age. 今私は自分の家庭を持つようになりました。思春期の子供たちと一緒に歩むことを、毎日ですね、今デボーション朝と夜やるんですけども、毎日子供たちとですね、信仰とかインターネットとか誘惑とか、お酒なんでもいいんですけどね、そのいろんなテーマについて一緒に考えるんですね。そしてこの世で生きるための知恵ですとか生き方とか考え方とか秘訣とかね、そのことを一緒に考えるんですよ。一緒に歩むことがどれだけ幸いなことなのか身に染みて炎上させてもらっています。教会の牧会も家の牧会も基本的に通じるところがあるんです。どう育てるか、どう人育てるのか、どう教えるのか、どう諭すのか、どう導くのか、上に立つんじゃなくって一緒に生きる、伴走する、時には失敗したりね、ぶつかったりすることもあるわけですけども、でも家族なんですね。それを乗り越えていく、それを通して健全な人間関係がどういうふうにやっていけばいいのかなって、そう好きで学んだりですとか、あるいは許し合ったり受け入れ合って作り上げていく一生ね、それが家庭じゃないですか。私もまだまだ現在進行形ですけれども、子どもたちを愛し育て教え作り上げている、それが本当に幸い、一緒に生きることができる幸い、かみしめてます。いなくなったら感じてますけど、ね、今はエンジョイさせてもらってます。そしてまた愛する神様の家族ですね、神様の家族の方々、愛して育てて諭して、立て上げて一緒に生きていくことができるの幸いっていう幸いでしょうね。その幸いを本当に感謝しています。So now I have my own family. And with the children in the time of adolescence, we think of the week of devotion in the morning and evenings, and we talk about various topics like temptation, faith, you know, drugs, drinking, and many things together. And yeah, so we think we can learn skill and wisdom how to live in this world.And Mario and I find a tremendous joy in living together with them. And again, there is a definitely strong relationship between pastoring the church and pastoring our own household. How we nurture, how we teach, how we live with them. Something like that. And walk our life together.And sometimes we fail and we have a fight, a tension, a conflict, but we are God's household. And there in the midst, we learn the skills and we learn how to overcome that and learn a healthier relationship. And I'm still in the process, but I'm thankful that to have the privilege to raise our precious children, nurture them, love them, live with them. And at the same time, I'm thankful for this wonderful God's family and community to build up each other, to love each other, to forgive each other, to accept each other, and to live a life together. And what a joy. I'm so thankful about that.長老の資格、たくさんここに書いてあるんですけどね、実際、それ全部見ることができないので、最後のポイント一つだけお話しさせていただきます。There are so many other important facets, traits on the qualification list here, but because of time constraints, I'm sorry, but I can't do it. So let me point out the last thing here. 最後のポイントですね。それは、我々の人格が我々の行動を形作るということです。我々の人格が我々の行動を形作るんだということです。So the last point, that is, who we are shapes what we do. Who we are shapes what we do. 真に作り変えられる、そういうプロセスは常にですね、内側から外側に向けて起こります。変えられていく、プロセスはいつも内側から外側に向けて起こります。上辺だけ取り繕ったりしたとこで、それは本物じゃないですね。
外側だけ変わったところでそれは本物ではないですし、短期間しか通常通用しません。短期間はいけますけどね、すぐあります。真のリーダーシップっていうのは完璧な人間にならなきゃいけないということを言ってるんじゃないんです。それだと誰もリーダーになることができないんです。そうじゃなくて、我々が内側から心の底から神様に委ねて神様を求める人かどうかっていうことが問われるっていうことであります。我々が、神様に従う、そして、神様に従う者としてリーダーとして神様が、必要なチャレンジっていうのは神様くださいますよ。我々が成長するための必要なチャレンジっていうのは神様は喜んでくださることでしょう。ですので我々上辺だけ整えて、上辺だけ、整えようとして、作り変えようとするのではなくて、中身を磨く、人格を磨くっていうことです。我々は自分の内側、中身を磨くことに注力する教会でありたいと思っています。 So, all real changes always happen from the inside out. The real change happens from the inside out. The change that happens only on the outside appearance is never genuine.People see that. But we can go with that in a short time and in a long run. Authentic leadership is not demanding we be perfect. Then no one can be a leader. But it does demand that we be people after God, from the inside out. And we got to follow God and let God shapeus into leaders, and God is perfectly pleased and happy to give us the challenges we need to develop our own characters. I'm happy to give you the challenges in order to change us, transform us, shape us into the more godly people we have. So don't just remodel your appearance, your outside, but develop your character and focus on your inside.最後にですね、この言葉を紹介して今日のメッセージを終わりたいと思います、ね。There is one thing I'd like to introduce before closing. こういう言葉があります。これ声に出してご一緒に最後読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。
心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。
はい、行動習慣の積み重ねが人生ですよ。マネになっちゃいけないです。マネって言ってないです。良い習慣を身につけると良い習慣できるのか、悪い習慣できてるとずっとそのままですよね。何も変わらないです。良い習慣ぜひ手に入れてください。聖書を読む、デボーションを持つ、いい友達と時間を過ごす、いいことを学んでいこうね。たくさんいい習慣を身につけて、それが人格が変わっていく秘訣です。それが人生を変わっていく秘訣であるということを覚えておきたいと思います。
So you speakers, let's read together.
So a thought, leave an action. So an action, leave a habit. So a habit, leave a character. So a character, leave a destiny.
Well, actions and habits, the continuation of actions and habits are life. So if we have good habits,our life, have a good habit. Devotion time with God, have some time with God, with your friends, your fellowship, be in it, and grow your own character. God will bless you.